皆さんこんにちは。今回は戦国の覇者信長とキリスト教というタイトルでお話ししていこうと思います。前回ザビエルが亡くなるところまでお話ししましたが、日本の宣教に足台を据えたザビエルが日本を去ってから10年間は日本においてキリスト教は目立った進展を見せませんでした。落ち着かない国内情勢と人材不足が原因でした。しかしその後、ザビエルの後を継いだトルレス神父らの地道な活動と、ザビエルの手紙を読んで続々と来日した優秀な宣教師たちによって、大村住忠、高山右近、大友宗麟などのキリシタン大名が立つようになり、彼らがイエズス会の宣教を積極的に支援、保護したので、九州や近畿地方を中心に、急速にキリシタンが増えていきました。ここで、キリシタンというのは、日本人のキリスト教徒のことです。もともとクリスチャンのことをポルトガル語でクリスタオーンと言ったのですが、それを聞いた日本人がキリシタンと聞き取って使うようになり、それが定着したのです。だからここでもおおよそ江戸時代までのキリスト教徒をキリシタンと呼ぶようにします。戦国の覇者信長。キリシタンの急速な発展には、当時日本をまとめつつあった織田信長もまた大きく関わっています。1534年、尾張の地に生まれた信長は次第に力をつけ、駿河の今川義元を桶狭間の戦いで破ると、一躍名を上げ、以後着々と権力を広げて、1568年には将軍足利義昭を奉じて京都入りを果たしました。これをもって事実上、戦国の覇者となったのです。しかし、天下統一を目前とした1582年、部下である明智光秀の反乱によって本能寺で非業の死を遂げたことはあまりにも有名です。日本にキリスト教が入ってきたのは戦国時代、折しも信長が天下統一を目指して邁進している時でした。ヨーロッパから伝来した鉄砲を活用することで強敵を撃破した信長は、同じヨーロッパから伝えられたキリスト教にも深い関心を寄せ、宣教師らに好意的に接しました。また、信長の天下統一の前に立ちふさがったもう一つの勢力が、比叡山延暦寺や石山本願寺などの宗教勢力だったので、こうした既成の仏教に対して批判的な態度を取ったキリスト教と、簡単に言うと話があったわけです。信長とキリスト教。当時の仏教寺院は広大な寺社領を持ち、僧兵、僧侶の格好をした兵士を抱えて、民衆から各種の税を徴収するなど、王国のような体裁をとって、一種の治外法権を形成していました。また女性や少年たちを性的な相手として囲ったりもし、腐敗と堕落が天に届くほどでした。それに比べてキリスト教の宣教師たちは、無私無欲にひたすら神のことを説き、清い生活をしていたので、偽善や不潔さを嫌う信長のお眼鏡にかなったのです。異国から命を懸けてやってきて、奮闘するイエズス会宣教師たちを、粋に感じたという面もあったことでしょう。信長は宣教師たちに会って話すことを楽しみとし、岐阜城や安土城でしばしば隠居しては、その度に彼らを歓待し、援助を申し出ています。信長と直接18回も会った宣教師、ルイス・フロイスによると、信長は次のように語ったと言います。御未来に対する反対者の陰謀が大きく、世の下で頻繁に偽証するものがあるが、世はバテレンたちの行状を承知しており、その教えが善良で真実であることをわきまえているので、世が生存中は何人からの嫌がらせも妨害も御未来は受けはしないであろうし、寺寮内でデウスの教えを説き、教会を建築することを保証する。ここでデウスとは神のことを、バテレンとは神父のことを指しています。信長はイエズス会士たちに破格の厚遇を示し、彼の居城となった安土の城下町に教会を建設するように言いました。イエズス会側が資金不足ですぐに実現できないことを伝えると、建設費用の援助を申し出るほどでした。このような信長の保護を受けて、 キリスト教は西日本に広がり繁栄してきましたが、信長の恐ろしいほどの過断な性格を知る教会側では注意を怠りませんでした。実際、海外からの新しい知識と貿易による利益が目的であることが明白で、宣教師の清廉潔白さに感心はするものの、信長自身には信仰心がないことを見抜いていたからです。信長は晩年、権力の頂点に至るにつれて、自らを神とする思想を持つようになりました。城の敷地内に創建寺という寺を建て、信長自身が礼拝されるべき御神体だとし、礼拝する者には長寿や健康、繁栄がもたらされると言いました。また安土城内に盆山、お盆の盆に山と書くんですが、盆山と称する石を置き、自分の誕生日には御神体代わりに、つまり自分の代わりに拝ませたのです。これらの信長の変質についてフロイスはこう書いています。彼を支配していた傲慢さと尊大さは非常なもので、自らに勝る宇宙の主なる造物主は存在しないと述べ、彼の家臣らが明言していたように、彼自身が地上で礼拝されることを望み、彼、すなわち信長以外に礼拝に値する者は誰もいないと言うに至った。この記述を見ると、信長は時には宣教師の説教を聞くこともあったのですが、本質的にはキリスト教を理解していなかったということがわかります。
ここでブレイク。こぼれ話です。先ほどから何度か名前が出てきている宣教師ルイス・フロイスについてお話ししましょう。この人は同じ宣教師仲間からおしゃべりフロイスとあだ名されるほどだったので、多分よく話す人だったんでしょうけれど、書くことでもものすごく饒舌で、これ以上詳しく書くことは不可能だろうというくらい、詳細に精密に当時起こった事柄を記録して残しています。1532年、ポルトガルに生まれたフロイスは、インドのゴアでザビエルと会って感銘を受けて、1563年に来日しました。なのでいわば、ザビエルの意志を継ぐ者の一人です。フロイスはイエズス会の日本における活動報告書である年報を執筆して、毎年本部に送る一方で、それとは別に日本史という膨大な報告書を綴りました。これはザビエルから始まる日本のキリスト教史を書き記したもので、キリスト教布教に関することのみならず、信長や秀吉といった歴史上の人物についても、実際に会って話してやり取りをして、それを書いているので、実に生き生きとした様子が描かれています。岐阜城に信長に会いに行った時、屋敷はどうなっていたか、信長はどんな質問をし、何を語ったか、どんな服を着ていたか、二人の息子を呼んで宣教師に引き合わせて何と言ったか、食べ物はどんな順番で何が出てきたか、自分がお椀を持ち上げた時、信長が何と言ったか、などなど、少々詳しすぎるのではないかというほどの筆致で書きまくっています。実はこのフロイスによる日本史は、戦国から安土桃山時代の日本の歴史を記したものとしては、最長編なのです。そして今残っている多くの歴史書は、大体その時代の権力者が書かせたもので、例えば信長が太田牛一に書かせた新潮後期は、信長を素晴らしい英雄として書いていますし、秀吉の指示で書かれた太后様訓記のうちは、秀吉の偉大さを民衆に分からせようとして書かれていて、もう権力者のエゴがプンプンに寄ってくる感じがします。だけれど日本史は、そのような権力者の思惑から離れて自由な立場で書かれたという点で、正確に当時を知るために欠かせない資料となっているのです。また面白いことに、20世紀になって安土城を復元しようという試みがなされた時、一番役に立ったのがこの日本史だったそうです。安土城はたった4年間で燃えてなくなってしまい、ちゃんとした絵も残っていないので幻の城と言われていたのですが、フロイスのおかげで現代に蘇ったというわけです。日本の歴史に本当によく貢献してくれたということができるでしょう。しかし詳細なのはいいんですが、膨大であることが問題で、今中央公論から出ている文庫本だと1巻約400ページ、全12巻あります。手書きの原稿としてはどのくらいの厚さになったか、 ちょっと、すごいことになっていたと思います。これを見た上司のバリニャーノ神父が、上慢である、つまり、くどいと言って、短く書き直すように指示しています。それでフロイスは随分とへこんだようですが、もう老年であり無理です。これでお願いしますと懇願して、結局、書き直しませんでした。そんなフロイスが最後に書いたのは、1597年の長崎の26殉教者報告です。老いて病床にあったフロイスは、もう自分で立つこともできないほどでしたが、体を支えてもらい、最後の気力を振り絞って処刑地に赴き、殉教の様子を実際に見、克明に記録しました。26人が貼り付けになった十字架はどんな形をしていたか、殉教者たちはそこにどんな順番で、どのようにかけられたのか、彼らはどんな表情で、最後に何を語り、命が尽きるまでの間、何という賛美歌を歌って、主に栄光を期したのか、とうとう。フロイスの面目躍如とも言うべき詳細さで書き残し、そしてフロイス自身もその3ヶ月後に亡くなりました。今にして思うと、ザビエルから最初の迫害と殉教まで見て記録したことは、神がフロイスに与えた使命だったのではないかと思えるくらいです。このような詳しい記録があることを私たちは感謝すべきだと思いますし、私たちもまた現在という歴史の地点にいるので、記録精神を持って歴史を残していきたいものですね。信長の変質と本能寺の変。では最後に、信長の変質と本能寺の変についてお話しします。当初、宣教師たちの清廉さを好ましく思い、キリスト教に一定の良い評価を下した信長は、ここからは私の推測なのですが、何度も話を聞くうちに、ある考えに達したのではないかと思います。遠い昔、ユダヤの地で処刑されたというイエスなる人物が、なぜヨーロッパ人たちによってこれほどまでも崇められているのだろうかと。そしてその十字架にかけられて死んだという男よりも、自分の方が力があり、崇拝されるにふさわしいのではないかと、そんな不遜な考えを持ったとしても不思議はありません。また、知的で有能な宣教師たちが、その男のことを述べ伝えるだけのために、命がけの後悔をして、この国までやってきたのだと知り、そのような信仰心を利用すれば、自分の偉大さを世界の果てまで述べ伝えさせて、ひれ伏せさせることができるのではないだろうかと考えた可能性があります。少なくとも宗教的に敬拝される存在ともなれば、新しく獲得した領地を治めるのに好都合であろうと、そう信長は考えるに至ったのではないでしょうか。そこで、盆山なる石を置いて、自分の誕生日に拝ませたりして、疑似宗教的な試みをしてみたわけです。もともと、神も仏もないと言ってはばからなかった信長が、宗教をめいた仕組みを作ったという点だけ見ても、それがまやかしであったろうことは明白です。さて日本では、信長、秀吉、家康という者たちが天下人となって、時代を掴んでいくのですが、秀吉はバテレン追放令を出し、家康はキリスト教禁令を発布したので、もしも信長が本能寺で死なず、その後も日本を治めたとしたら、キリスト教はもっと発展し、全国に教会が建てられ、もしかしたら信長もキリシタンになって、日本がキリスト教国になっていたかもしれないという人もいます。信長は他の二人と違って、キリスト教に好意的で、各種の援助を与えて保護したくらいだから、という主張です。私はこれは甘いと思います。キリスト教に触れた後に、自らを神として崇めさせようとしたような人物が、やっぱりキリスト教がいいね、と考えを翻して、主の十字架のもとにひざまずくことがあるでしょうか。もとより歴史に、もしもを持ち込むこと自体がナンセンスですが、もしも信長が本能寺を生き延びたとしたら、日本がキリスト教国になるどころか、全国に福音が述べ伝えられるよりも前に、もっと恐ろしく嫌なことが、キリシタンの身の上に起こったのではないかと、私は思います。今日は、信長とキリスト教について、少し詳しくお話ししました。次回は、もう少し楽しい話をしましょう。伸びゆく目と題して、キリシタンがどう発展していったのか、宣教師の奮闘が徐々に実を結んでいく過程をお話ししていこうと思います。それではまた。